Okay. Sometimes as disciples we are called to overlook sin. We're called to bear with one another's burdens. We're called not to confront each other's sins.
たまには弟子の、存在として相手の罪を見落とす対処しないように召されているでしょう。
But there's other times when we're forced to deal with the sins. We're called upon to call out that which we know is evil and wrong.
しかし他の時は私たちは選択肢がなくその罪を指摘するしかない。
Sometimes in the people we're trying to disciple, we have to confront them. We have to deal with the serious errors in their life.
時には私たちは弟子として育てようとしている人たちの人生には彼らの人生の主な過ちを指摘してそれを対処しなければならない場合もあります。
But there's also a lot of teaching about just accepting people as they come and not rebuking somebody foolish.
しかし愚かな人に対して何も言わずにその罪を負うような教えもたくさんあります。
There's times that Jesus called people whitewashed tombs. There's times that Jesus said that they were sinful, that they were evil.
イエス様は他人を、whitewashed tombs ペンキに塗られた墓のように言った時もありますけど、しかしそういう時もあります。はっきり罪を指摘した時もあります。
But there's times like he dealt with the woman at the well, he didn't even seem to barely mention her sin or mention her need of repentance.
しかしその井戸のそばの女の場合は、イエス様はその女の罪をあんまり指摘しなかった。ほぼ何も言わなかった。彼女の罪と悔やるための必要なこと。
And also, even if we're called upon to deal with something in the disciple's life, when do we deal with it? How do we know it's the right time?
そして、その弟子の人生で何かを対処するように、召されたときに、それをいつ指摘すべきか、そしてそのタイミングはいつ正しいか、どうやってわかるでしょうか。
It's a necessary part of being a disciple that we exercise discipline.
弟子としての必要な特徴は私たちはしつけを行うことです。
But whether it's better to be direct and honest and straight, or whether it's better to be patient and indirect, how do we know?
しかし直接話したり すぐ素直に言う場合か忍耐を持って対処しない場合、どっちが正しいか、どうやって私たちが分かるでしょうか。
Let's have a look at John chapter 8.
そしてヨハネ8章を見てください。
In John chapter 8, verses 1 to... Okay. In John chapter 8, we see the story of the woman caught in adultery.
ヨハネ8章にカインでバレた女の話があります。
And in here we see a living example of the wisdom of Jesus on how to deal with it.
そしてそれをどうやって対処する生きている例がイエス様の生きている例はあります。
So here we have a really good example of how we too can approach dealing with sin or discipline within the people around us.
そして私たちの周り の人たちの人生の中でその罪の対象はどうすべきか、ここでイエス様の見本があります。
Well, let's read John chapter 8 verses 1 to 11。
はい、ヨハネ8章1節から11節まで読みましょう。
But Jesus went to the Mount of Olives early in the morning. He came again to the temple and all the people coming to him. And he sat down and began to teach them. The scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, and having set her in the center of the court, they said to him, Teacher, this woman has been caught in adultery, in the very act. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. What do you say? They were saying this, testing him, so they might have grounds to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. But when they persisted in asking him, he straightened up and said to them, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. When they heard it, they began to go out one by one, beginning with the older ones, and he was left alone. And the woman where she was in the center of the court. Straightening up, Jesus said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you? She said, No one, Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go, from now on, sin no more.
じゃあ、大使お願いします。
イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女のを連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の場所で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてこの女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
SoThis is a very interesting passage. I learned a lot this week in dealing with this subject.
この、箇所は興味深い。今週、この話、を考えながらいろんなことを学びました。
Notice it's the Pharisees and the scribes who are wanting to expose the sin. It's the enemies of Jesus which are wanting to push this judgment into Jesus.
まずは、パリサイ人と、律法学者は、この罪を漠然しようとしている。そして、イエス様のところに、追いかけようとしている。イエス様のところに、持っていこうとしている。
It says in verse 7, they were trying to test him. Literally, they were trying to put him to the mark.
7節では彼らはイエス様を試そうとしていた。まあ、イエス様は合っているかどうか、目標に向いているかどうかという、まあ、文字通りの意味ですけど、試していたためにこれをやっていた。
So it seems like the enemy will sometimes expose somebody else's sinBecause they want you to jump in to the judgment.
そして敵はこのような行動をします。誰かの罪を漠然 する。それはあの皆さんをその裁きの場所に敵は生かそうとしているから。
You know, in our desire for biblical truth, in our desire to please the Lord, there's sometimes a trap set for us that the enemy will try to use that zeal, that effort, to be faithful to the Bible by showing, in somebody else's life a fault or a sin or something majorly wrong.
それはそのパターンですけど、私たちの周りの人たちのある人の罪を明らかにするのは私たちを教えるため。それはそれを通して神様は何か教えようとしているから。
And his reason for doing this is so that we will come in and that we will end upin judgment and condemnation, and we won't do it in the wisdom or in the timing of God.
そして、それをもたらすのに、敵の、動機は、私たちは裁く態度を持って、入ってきて、神様の知恵を持って、裁かないためです。
So, when we come across something in somebody's life that we sense is sinful or wrong, we have to stop and we have to say, well, who is showing me this? Who is actually showing me, the exposure to this?
そして誰かの人生に、罪深いことを見たときに、まず、それが誰に、見せられているかをまず考えなければならない。
Because in our desire for biblical truth,We can sometimes miss the wisdom and the will of God.
なぜなら私たちの、聖書的な真実を求める行動の中で、ためには神様の知恵を見落とす時もあります。
Don't forget, Jesus knew what was in the heart of every person. Jesus really was, he could expose the heart of everyone.
覚えてください。イエス様は全ての人の心にあるのある罪をよく知っていた。それを誰の罪でも漠然することができた。
He was well aware of the guilt of this woman.
彼女の悪、罪悪をよく知っていた。
But in all his trips to Jerusalem, he never once went to her house, he never once dealt with her. It wasn't the timing or the wisdom of God to deal with this, with her sin.In this way.
しかし、イエス様のエルサレムへの旅とか、彼の、いろいろな移動の中で、彼は一度も彼女のところに行って、カウンセリングしようとしたり、その罪を指摘しようとしたことは一度もなかった。
I mean, you can easily look at another example, Judas. Jesus knew that Judas was stealing, and Judas was living a double life.
もう一つの例は、ユダ、イスカリオテユダ。彼は、盗んでいることと、偽善、ダブルは、裏の、なんていう、偽善の生活を、していることを、イエス様はもちろん知っていたでしょう。
But we never see Jesus confronting Judas. We never see him actually expose pretty much nobody's sin, really. I mean, he knew the Pharisees' sins, but he didn't personalize and point out what they were doing privately.
イエス様は、ほとんどの人の罪、もちろん知っていたけど、でもほとんどの人の罪を、漠然するようなことは、あまりしなかった。個人的に、それぞれの人の罪を指摘する記録はほとんどない。
So it seems that, in many cases, when we're dealing with people, we might become aware, spiritually aware, of major strongholds of sin or patterns of wrongdoing. But that does not mean that we have to necessarily act or we have to speak the biblical truth at that moment.
そして人の人生で罪を犯している強い まあ、あの習慣、悪習慣を、まあ、霊的に見分ける時があります。けどだからといってその場で、あのその罪を指摘する、それかそれに対して聖書的な真実をどうしても語らなければならないわけではない。
Remember, it is the Holy Spirit who brings convictionNot the biblical truth. In other words, it's the Holy Spirit who convicts the heart of the truth of the matter. It is not just stating the truth itself.
あの、覚えてください。その、その物事、その、ことの本質を罪に定めること、そして、あの、対処するのは、その、真実だけではなくて聖霊がその働きをします。だからその罪に関して聖書的な真実を語ることではなくて、聖霊がそれを語っていることこそ、あの、ふさわしい、あの、対象です。
And also in this, in the law of Moses, it says they were both to bring the man and the womantogether, to the gate.
あの、そしてモーセの律法では、あの、男も、あの、女も両方その門に一緒に、あの、出す必要がありました。
Where was the man?
その男はこの場合はどこにいたでしょう？
Well, they obviously wasn't, they weren't interested in actually the right or wrong. They were just interested in bringing this woman.
あの、そしてそのパリサイ人たちは別に、まあ、あの、彼女の罪を、あの、あの、正しく裁くことにはあまり興味はなかった。ただ、あの、その場で、その罪をイエス様のところに、あの、勝手に連れていく、あの、ことだけを、に、あの、彼らの目的はそのことだけでした。
This teaches us that we have to be aware of the circumstances of somebody's life. We mightthink that somebody is, sin or in the wrong or in a very bad error, but there might be circumstances, there might be things that we don't see about their life that we need to become aware of.
あの、そして誰かの、まあ、それによって、あの、人の人生の文脈に、あの、私たちはその知る必要があるということがわかります。もしかしたらその人の文脈で、あの、私たちは、あの、気づいてないか、まだ知ってない条件が、状態があるかもしれない。
So before we speak to something, or before we are quiet and hold our tongue, we have to really pray and ask the Holy Spirit to give us an understanding of the whole matter, not just one small part of it.
あの、そして何かを語る前に、それか何かを遠慮して言わずに、言わないでいこうとする前に、あの、その実情を完全に理解するように祈る必要があります。
We need the full wisdom of God, not just part of the wisdom or a particular text. We have to look at what is the actual, the whole of the teaching.
あの、一つ、それに関して一つの箇所だけではなくて、あの、それに対してその状態のすべての教えを、あの、その神様の、完全な知恵を、あの、持つ必要があります。
Because notice what's happening here is that they're not really interested in the woman. They're interested in power. They're interested in testing and breaking Jesus.
あの、そしてここでは、あの、彼らは別にその女には興味はない。彼らの目的は、あの、力を持ってイエス様を、まあ、試して壊すことです。
So supposing you're trying to help another brother or sister, supposing you're trying to, disciple somebody, well, why are you discipling them? What's the reason here? Is it because you want to be, thought of as being a great teacher? Or are you actually...trying to give them the counsel, the will of God.
あの、そして誰かに、あの、相談するときに、あの、私たちの動機を、探る必要があります。私たちは偉い相談し、偉い、あの、 カウンセラーになろうとしているか、それか本当にその人に神様の純粋な御心を与えようとしているか。
Sometimes the advice, the wisdom of the Holy Spirit is very contrary to your own personal preference or style or way that you do things.
たまには、聖霊の御心は私たちの個人的なやり方と随分違う。
But maybe for that person, this is the will of God. Maybe for that person, this is the way that God would choose to work in them.
しかし、その人に関して、もしかしたら神様はこのように働こうとしているのか、自分と違って、その人に関して、そのように働くかもしれない。
For example, this week I was dealing with someone, and my natural tendency is to fight back. My tendency would be to say no, that's not wrong, to argue the case.
そして今週は誰かに対して、まあ、揉めていることがありましたけど、まあ、揉めることよりも対立的なことに会いましたけど、私の個人的な自然な傾向は、自分を弁明する、違いますとか言って、そんなことないと言うことです。
But I really thought, you know, the way the Bible teaches is that we are to be patient and gentle and just listen.
しかし私が本当に聖書的に、まあ、そのふさわしい対象は自然に、自然じゃなくて忍耐を持って聞くだけという態度がふさわしいと思いました。
I completely disagreed with everything this person was saying, but I needed to be gentle and I needed to stop and just listen to them. I needed to pay attention to what they were saying.
その人が言っていることはもう完全に賛成しなかったけど、でもその人の言うことをもう冷静に聞く必要がありました。
Sometimes for the sake of the gospel, we will have to walk in humbleness. We will have to accept things in somebody that we don't particularly like or enjoy. But in humility, we still accept them.
ためにはその福音のために私たちはもう人の特徴は嫌ってもそれをまあただ認める必要があります。
So the way that this worked is that what people would do, the children of Israel were to bring the sinner into the judge at the city gate.
そう本当のやり方といえば、聖書的なやり方としたら、イスラエルの子供たちはその罪を犯した人を門の前に連れて行くことは正しかったです。
And the judge would write in the ground the sin or the accusation that was put against the person.
そしてその裁き司はその人に対する訴えを地面に書くことでした。
And if it was not proven, if it was not shown to be true, he would wipe the ground and it would be clear that the charge would be lifted.
そしてその訴えは証明されてない場合、その裁き官は裁判官は、もう全部片付けてその訴えがなくなる。
But if it was proven true, if it was right, then they would act right in that spot, and the person would be stoned or punished right in front of the accusation.
しかしそれは正しく証明された場合、その訴えごとのすぐそこで石投げられるか裁かれるようになりました。
So what does Jesus do? Jesus probably wrote her sin on the ground in front of everyone.
そして多分おそらくイエス様は彼女の罪を地面で皆の前に書いたでしょう。
But then it looks like he also wrote all the other sins of everybody around them.
しかしそれからイエス様はおそらくその周りの人たちの罪も書きました。
So as the people were getting ready to condemn this woman, they saw her sin, but then they also saw the things that they were too were guilty of.
そしてその女を裁こうとしている人たちは石を持って投げ落とした時に自分の罪も隣に書いていることを見たでしょう。
And one of the things that that Jesus probably would have written down is that you had to be a reliable witness. You shall not bear false witness. You shall not lie.
そしておそらく一つイエス様が書いたことはその歌える人は正しい証人でなければならない、嘘をついてはならない。
And so the very people who brought this woman, were they reliable witnesses? Or were they setting up a trap?They weren't truthful witnesses.
その、女を連れてきた人たちは正しい証人でしたでしょう。それか彼らはイエス様をただ試そうとしていた人たちでしょう。彼らは正しい証人ではなかった。
What's the punishment for someone who lies in a major crime? A big sin.
うん、大きな罪に関してそれが裁かれるときに嘘をつく人たちに対する裁きは何でしょう。
They would be punished in the same way that they had lied.
同じやり方、彼らの嘘に応じて彼らは罰せられた。
So all the men who were standing around getting ready to do this, they were confronted with their own sin. They were confrontedwith their need for forgiveness.
そしてその石を投げようとした男がみんな自分の許す必要を心に定められた。
What does this teach us?
まあ、それによって何が教えられるでしょう。
Only those that have dealt with their own sin can help those others.
自分の罪を取り扱った人しかのある人たちしか他の人を助けることができない。
Remember, Jesus said, "You have to take the log out of your own eye before you can minister to the splinter in somebody else's eye."
イエス様はその自分の目からの木を取らなければ他の人の小さな木を取ることができる。
In other words, if you're trying to deal with somebody's else's problem, somebody else's fault, you yourself should be under a deep conviction. You yourself should be really struggling with forgiveness and accepting that God has forgiven you.
それで誰かの罪を対応しようとしている必要な条件は自分の罪を深く取り扱う必要があります。そして自分が許されていることを深く感じる必要もあります。
The eye is one of the most sensitive parts of your body. And if you get this wrong, you could blind someone.
目が、本当に敏感な体の器官で、もしこれに関して過ちをすると、人の目を盲目にしてしまうことがあります。
That's why it's so important that we lead by example. We help others in their sin by showing how we ourselves overcame the same sin or we managed to get free.
そして私たちは同じ罪からどうやって乗り越えたかによって、まあそれを人に伝えて助けることができるでしょう。
It's ironic, it's true that at the end, it is just Jesus alone who deals with the woman.
そして最終的にイエス様だけがその女を対処します。
This teaches us only the voice of Jesus is really important in this issue.
そしてこの罪に関してイエス様の声だけが重要ということがそれでわかります。
So supposing someone's stealing from you.
まあ、例えば誰かが私たちから盗んでいることが分かったら。
And you've become aware that they're actually taking money and stealing from you.
そして、自分のお金を盗んでいることを気づいた場合。
What's really important here is not so much the sin, but what is the voice of Jesus present? Is the Lord speaking, and is His voice the most important thing in this whole situation?
まあ、例えばその誰かが自分のものを盗んでいることが気づいたら、一番重要なことは、まあ、誰かが何かを盗んでいることではなくて、神様はその状態で何を語っているか、それが一番重要です。
Because notice all the slanderers, all the two-faced people, they leave, and only Jesus is left alone.
なぜなら、この話によって、あざける者は、そして偽善者は全部去っていて、イエス様だけが残っています。
So it's important that when we're trying to deal with an issue,That there is no slander, there is, we remove from it any place of being two-faced and any accusation that is not established by the will of God.
そして、そのことに関して対処しようとしているときに、私たちは、少しでも偽善があれば、少しでも預ける言葉があれば、私たちはまずそれを取り除かなければならない。神様の御心、神様の知恵だけが残っている状態まで悔い改めなければならない。
It's important because then Jesus was able to deal with the woman. Then Jesus was able to minister. But until those other voices go away, there won't be a dealing with the issue. There won't be an ability to actually deal with this.
それは重要なのは、その他の声が消されない場合、イエス様はそのことに関して取り扱うことはありません。
So if somebody feels condemned, if somebody feels so guilty, and they don't see any hope of dealing with that guilt, that situation will not be dealt with. That area wrongdoing will not be dealt with.
そして誰かが本当に罪悪感を持って、そして自分の、罪を強く感じることがあれば、その罪を対処することはありえません。
There's an old saying in people who are trying to help those out of addictions.
中毒から人を助け出すことに関しての昔から言われていることわざがあります。
Do not take the alcohol out of somebody's hand until you have something better to put in it.
アルコール中毒の手から もっといい、よりいいものに取り替えることがなければ、アルコールを取ってはならない。
They might be very bad drinking and getting drunk and fighting stuff, but they have to have something better. You can't just condemn the sin and not give them a way out. You can't give them, you can't point out their life without giving them a way to live.
彼らの、もし、よりいい人生のやり方を与えなければ、彼らのアルコールを取り出してはならない。
This is true for us.
私たちに対してもそれは最もです。
There are many sins in our life that God doesn't choose to expose because we're not in a place to be able to deal with.
私たちの人生で漠然されてない罪がたくさんあります。それは私たちは取り扱うことができる立場ではないから。
Jesus tells many of the disciples, I want to tell you stuff, but you are not able to receive it yet.
イエス様は何回も弟子たちに、私はあなた方に伝えたいことがいっぱいありますけど、まだ受け入れることができないと。
And if that's true of us, that's also true of other people.
で、それは私たちに関して、そうだったら、他の人に関してもそうです。
And so, when we talk to people, we should have that wisdom of God, we should have that discernment of God.
そして人たちに話している場合、私たちはその神様の、 識別を持たなければならない。
Notice that the Pharisees, they preached the biblical truth. They were actually giving the Torah, the teaching of God, correctly in this manner.
そして、パリサイ人はここで、トーラ、律法をそのまま正しく、語っていたでしょう。
But they weren't giving it in the will of God, and they weren't giving it in the timing of God.
しかし、彼らはその、教えを、神様の御心をのと神様のタイミングで与えてなかった。
So never be tempted to try to impose the truth of God into somebody's life until you have heard from God and until the wisdom of God is with you.
そして誰かの人生に神様真実を当てる神様の知恵がと神様の御心を本当に識別しない限り誰かの人生に御言葉を当てはめようとしてはならない。
And it's very interesting what Jesus says at the very end to this woman.
そしてイエス様は最後に彼女に語ったことは興味深いです。
Because her accusers have left, Jesus says, "There's no witness. You are free to go."
歌える者がいなくなったから、イエス様は、じゃあ証人がいないから、あなたは自由に帰れますと。
Now in the Greek it says that she is to stop her life habit of sinning.
ギリシャ語では彼女はその罪を犯す人生の習慣をやめるようにイエス様は命じた。
But it's a general call. He never says, you committed adultery. He just says, don't sin. Stop sinning.
しかしそれは具体的なことではなくて、それは一般的な原則です。その罪の生活をやめなさい。その罪を二度としてはならないじゃなくて、罪の人生をやめておきなさい。
Her problem is that she is in the habit of doing wrong, and one of the ways it comes out is in adultery, but the real root cause of her life is that she has a habit of going astray, of not listening to God.
彼女の問題は、神様からそれる習慣があります。で、それが、まあ、罪とか、この罪に現れるだけですけど、でも、根の問題、根元の罪は、神様から離れていく習慣があります。
So, when we talk to people, and maybe we get drawn into the specific sin or the specific area of wrongdoing, what is the underlying cause? Why would they go to that place?
そして人に関して罪を対処しようとしている場合、それか考えている場合、その、一般、その特定の罪があるかないか、よりも、まず、なんでそういう立場に落ちていくか、そういう根の問題について考えなければならない。
And in helping disciples, that should beThat should be the words and the wisdom that we try to give is what is the root causes of this behavior, not the actual behavior itself.
そして弟子を育てるときに、その罪とかこの振る舞いは間違っているかどうか、それじゃなくて、そういう原因、生活の習慣の原因は何であるか、それを、心に留めなければならない。
On the school bus, I used to have students who would go totally crazy on the bus.
前、学校のバスに運転した、仕事をやっていたけど、たまには、もう本当に切れる生徒がいました。
Setting people's hair on fire.
誰かの髪の毛に火をつけることとか。
Throwing their iPhones out the window while in traffic.
渋滞の中で iPhone を窓から投げ出したり。
trying to take their clothes off and rip their stuff.
あの服を無理やり脱げたり、あの相手のものを裂こうとしている。
Being swearing and shouting and screaming, just you know everything.
叫んだり、近い悪い言葉を出したり、何でもあのかんでも見たことあります。
If I tried to stop everything that was wrong, it would never work.
もし私を運転手としてあのそれぞれの過ちを全部止めようとしたらもう無理でしょう。
So I would talk to the young students and I'd say, look, you come onto the bus with a good attitude, you will have a good bus ride.
あのそして私はその子供たちにあの話しました。もしいい態度を持ってバスに乗ったらまあ良い旅をするでしょう。
You come in with a bad attitude and you're unhappy, there's going to be lots of unhappy things that are going to happen.
もし、でももし態度が悪い時にバスに乗ろうとしたら、まあ、次にあらゆるトラブルがついてくるでしょうと。
Now, we'll wait for you. You stand outside the bus. When you have a good attitude, then come on.
私たちはいつまでも待ちますから、あの、態度が良くなるまでにあの外で待ってくださいって。
If you want to shout at me, if you want to swear at me, if you want to hit me, do it outside the bus.
あのもしあの私をあのうとあの叩こうとしたりあの、私を乗ろうとしたりあの叫ぼうとしたらあのまあそれはいいけどバスの外からやってください。
You want to kick the bus?You go ahead and kick it, but outside.
バスを蹴ろうとしたらそれでもいいけど外側から蹴ってください。
So when you come in, you're going to have a good attitude.
でそれをやってから中に入って良い態度を持ってください。
It worked.
それであの成功でした。
I was really surprised, but it worked.
あの本当にびっくりしたけどそれは成功でした。
And it's the same for us.
そして私たちもそうです。
If we will have a good attitude, if our mindis in the right place, then we will too will overcome the sins, the faults, the errors of our life.
あのもし私たちの態度が正しければ、私たちはあらゆる罪に乗り越えます。
When we have the mind of Jesus, of the Holy Spirit, we will not enter into the sins of the flesh. We will not end into a place of guilt.And condemnation.
もしイエス様の考えを持てば私たちは罪に定められるところに入りません。
One final thought.
最後に一つです。
Jesus never offers this girl any words of forgiveness.
イエス様はこの人に自分が許されているとかの言葉を与えない。
He doesn't actually say you're forgiven.
あなたは許されていますと言わない。
Why?
なぜでしょう?
She never gives any sign of repentance.
彼女は悔い改める印を与えなかったから。
She has yet to reach that place of actually repenting and turning and coming to the Lord.
彼女はまだその悔い改めてあのイエスのところに来るその立場までまだ届いてないから。
Jesus has mercy on her.
イエス様は彼女を憐れました。
Jesus accepts her.
イエス様は彼女を受け入れました。
But she has not come to the place where she will accept his forgiveness.
しかし、彼女はイエス様の許しを歓迎するところまで、あの、まだ届いてない。
It's interesting. At the start of this, story, they catch the woman in the sin. But at the end of the story,They are caught in their own sins.
あの面白いのは最初彼らはあのその彼女の罪の最中に彼女を捕まえるけど話の最後にあの彼らは自分の罪の最中に捕まえられる。
And in the end, the womanWho came from the city goes back from the city, but she knows she's not condemned by Jesus.
で最後に町から来た女が町に帰るけど彼女はイエス様に罪に定められてないことを知っています。
But the ones who were holding the stones, the ones who were already cast, they went away condemned and convicted
しかし意志を手に持っている人たち、あの罪に定めようとしている人たちは逆に罪に定められる状態で帰ってしまった。
Had this woman sinned? Yes.
あの この女は罪を犯したでしょうか。その通りです。
But what did Jesus do about it?
しかしイエス様はそれに関して何をしたでしょう。
Jesus used the will of God and the wisdom of God to bring about what God's wanted to be done here.
あの、イエス様は、あの、神様の御心、神様の知恵を持って、あの、神様の御心をもたらしました。
So before we act in somebody's life, before we decide that there is something that they have to face, there is something they have to be dealt with.
あの、だから人が、あの、自分の人生に対処しなければならないことを勝手に、決める前に。
Let's enter into the voice and the presence of Jesus.
あの、イエス様の声、イエス様の臨在に一旦入りましょう。
Let's make the will of God the highest thing that we do.And not a desire for truth.
あの、真実を求める動機よりも神様の、御心を求めることを第一の優先にしましょう。
Let's pray together.
祈りましょう。
Lord, sometimes we are so eager to see your kingdom. Lord, we want to, we desire to be perfect. We desire to really.Please you, Lord, in what we say and do. And sometimes, Lord, we come across almost impossible situations, like you did with this woman. And yet, Lord, you had a wisdom beyond, guilt and condemnation. You had a way of dealing with this situation where the power of God was seen and setting this woman free from that power of guilt and shame, Lord. AndFather, that's what we desire in our lives. It's not that to be right, not to be powerful, not to be all-knowing, but that, Lord, we might live a life where we have compassion and we have wisdom and we see God at work in the people that are around us. Lord, we don't want to excuse sin or hide it. We don't want to, stop the duty of being disciples, Lord. But, oh Lord, we really need you at the center of all that we do and all that we say. And so, Lord, in our church, in our homes, in our family, in the people that we deal with every day, we ask you for that voice. We ask you for that presence. We ask that Jesus alone...would be really be at the center of what we say and do. That God, in the end, we would have a ministry not of condemnation, not of guilt, not of shame, but of acceptance, of forgiveness, and of release, Lord. That while we hold the holiness and the righteousness and the justice of God,We hold it with the mercy and love and the peace of God. Thank you, Lord. Amen.
Amen.
Amen.